ムンパレートゥースデイ、その日の天使。皆さんこんばんは。ナビゲーターのナオエレンです。ムンパレトゥーズデイ第1週、その日の天使。この番組では私が気になる様々な分野で活躍しているゲストを迎えしてます。この番組を聞いて新たな視点、生き方、考え方を知ることで、リスナーの皆さんの世界観が広がって、少し心が軽くなったり穏やかになったりする、そんな風にこの番組が皆さんにとってのその日の天使になれたら嬉しいです。今回もですね、私たちの世界観や視野を大きく広げてくれる素敵なゲストをお二人お迎えしています。株式会社 E&K アソシエイツ代表、長谷川和秀さん、そして長谷川恵美子さんです。こんばんは、ようこそ。
こんばんは。
こんばんは、長谷川恵美子です。
はい、ようこそいらしてくださって嬉しいです。E&K アソシエイツは、まあ、お二人が設立された会社ということなんですけれども、実はね、私が初めてお二人にお会いした時はまだお二人とも企業になんか勤務されていてて、まあ、そこから独立して、まあ、現在の活動されているということで、後ほどそのあたりの経緯もですね、詳しくお話をお伺いできればと思うんですけれども、まずはですね、お一人ずつちょっと簡単に自己紹介をお願いしてもよろしいでしょうか。
はい、こんばんは、長谷川和秀です。よろしくお願いします。私は先ほどご紹介ありましたように、実は企業に製薬企業にずっと勤めておりまして、通算すると28年間ですかね、製薬企業におりました。で、最初は研究所に行ってです、薬を作る創薬研究をやっていました。それから経営企画とか企業広報を担当するようになりました。で、まあ、研究をやっていた時に薬を作っていたわけなんですけれども、その入社した時は、まあ、1990年だったんですね。それでまだバブルの終わり頃で、日本企業も、まあ、割と余裕がある、そういう時期で、研究者がこう自分がやりたい研究っていうのを結構自由にできてた、そういう時代だったんですね。それから、まあ、バブルが弾けて、まあ、失われた30年に突入していくんですけども、うん、それで、まあ、なかなか日本のその産業界全体が元気がなくなってきたなっていうのを見てきた、そういう時代でした。それで、まあ、現代アートをですね、妻と一緒に見るようになって、そのアーティストのこう視点とかものの考え方が非常にユニークで、ビジネスの人たちと全然違うなっていうことに気がついて、これをつないでいったら、その元気がなくなってきちゃった産業界にもう一度新たな息吹を吹き込めるんじゃないかなということを考えて、まあ、今活動をしています。
ありがとうございます。あ、恵美子さんもよろしかったら。
はい、長谷川恵美子です。私は、まあ、スイス系の総合化学企業で、25年間勤めました。主に、広報とかマーケティングとかを担当していまして、まあ、仕事大好き人間でして、ほとんど仕事以外のことはあまりしてこなかったんですけれども、現代アートと出会って、というのも、スイスの会社で、スイスの本社があるところがバーゼルという、アートバーゼルという、まあ、現代アートでは大きなアートフェアを、まあ、主催している本家本元だったんですね。で、バーゼルに本社がありながら、 アートバーゼルには行ったことがなくて、出張の機会も何回もあったのに、その時は混んでるから来てはいけないみたいな、街全体が混んでるから来てはいけないみたいなことで、もうアートバーゼルに行きたい行きたい行きたいっていう一心で2014年、会社を辞めました。でそれはまあちょうど25年を迎えたということもあって、それを機に辞めて、あのアートバーゼルに行けたというのが行ったというのが、まあ私の、世界に向けたデビューです。で、あの夫と結婚してからアートに目覚めたんですけれども、現代アートを日本で見るようになったんですけれども、まあ、あのそうですね、そこからこういろいろアートが好きになりすぎて、自分でも活動をしたくなってしまって、アート応援団を作って、ベネチアビエンナーレの日本館支援プロジェクトですとか、あと映像作品を、応援する上映会を主催したりとかして、で最終的には京都まで行って国際的なアートフェアを日本に作ろうみたいな形で、活動しまして、2018年から19年にかけて京都府の職員として、文化芸術推進事業に携わりました。でその後、企画の初期段階で関わった京都府の現代アートに特化した国際的なフェアの青写真を作りまして、2021年にアートコラボレーション京都として実現しました。でその夢が実現したということもありまして、ちょっとあの仕事をセーブして、あのコロナ禍は3年間引きこもっていて、この春からまた活動を開始したような形です。
なるほど、ありがとうございます。なんかお二人それぞれね、さまざまな活動をされてたってことなんですけど、そもそもその現代アートにはあの出会ったっていうのは何がきっかけで出会ったんですか？お二人が同じ時期にすごい現代アートに開眼したっていう、そんな感じだったんですか？
これは実はあの結婚してですね、
はい、
その結婚した次の年に二人で直島に行ったんですよ。
うん、
で直島はまあ現代アートの聖地みたいになってますけども、あそこでまあ作品を見て、まあ、非常に良かったなっていうのとあって、その時にあの学芸員の方に作品を説明していただいたんですよね。それでそうするとあのただ単になんていうんですかね、その綺麗な絵を描いているっていうことだけじゃなくて、
うん、
あのその社会事象についてあのアーティストがちゃんとリサーチして、そこからあの今までにないあの発想とかコンセプトを考え出して、それを作品として表現しているっていうことを知って、
うん、
あの非常にクリエイティブな芸術だなっていうことに、うん、に気がついて、
うんうんうん、
これは素晴らしくて、そこからですね、一緒いろんな作品を見るようになったっていう。
あ、じゃあ直島で出会ったいろんな作品に感化されたっていうとこですかね、はいはい、こうなんかある作家のこの作品っていうことよりかはどちらかというと、
そうですね、あそこにあるいろんな作品を見て、うん、それぞれにアーティストが考えてることも、
うんうん、
ものの見方も違うし、
うん、
そんな風な見方があるんだみたいな、
なんかあれですよね、長谷川さんご夫妻って結構そのコレクターとしてもあの知られてると思うんですけども、そこからあのコレクションを始めたっていう、そういうことでよろしかったですかね？
そうですね、はい、
今ちなみに何点ぐらいもう揃えてらっしゃるんですかね？お聞きしてもよろければ、
まあ、100ぐらいはあると思います。素晴らしい
小さいものも含めてですけれども
、はい、あのなんか差し支えなければどういった作家とかがお好きとかってお聞きしてもよろしいですか？
はい、僕は実はですね、コレクションした中では実は石川直樹さんって写真家の、あの写真が実は非常に気に入ってまして、
うんうん、
あの彼はあの山に登ってエベレストとか高い山に登って、もともとはね若い頃その五大陸最高峰を全部登頂したのが最年少記録を持ってた人なんだけれども、
うんうんうん、
それでエベレストに、まあ、何回も登っていて、そのあそこのヒマラヤの山の写真を撮ってるシリーズがあるんですよ、
うんうんうん、
それが非常に良くて、うん、最初にね、あのエベレストに行って山頂に登っちゃうとエベレスト自身の写真は撮れないじゃないですか。
そうですよね、うん、確かに自分が登ってるから、うん、
あのエベレストの影が雲に映ってるっていう写真を撮ったんですよ。ここはすごい綺麗なんだけれども、まあ、その写真を撮りましたと。で今度じゃあそのエベレスト自身が撮れなかったもんだからっていうか、まあそういう理由かもしれないけれども、その隣にローセっていう山があるんですよね、
はいはい、
でその山も8000数百メートルあって、でそこに登って今度エベレストの、うんうんうん、その等身大の写真を撮ったんですよ。
うん、
で当時その8500メートルより上から等身大のエベレストを撮った写真っていうのはその石川直樹さんの写真だけだっていうふうに言われてたものなんですよね、
はい、
で今度じゃあそのエベレストとローゼって隣同士の山、高い山なんで、それをもうちょっと遠くから、
うんうん、
その双子の山を撮ったっていう3つそのシリーズの写真があって、
うんうん、
それを持ってて、
素晴らしい、
このね、うん、この雄大さ
を、はい、
いつも見て、
はい、
自分もこうなんていうんですかね、
はい、
こうあの大きくものを考えなきゃいけないなみたいに思って
る。なるほどね、はい、そういう風にして自分をこう感化する、なんかあいいですね、そういう、あじゃあちょっとぜひあの長谷川さんのところに行ったら見れるのかな石川直樹ぜひあのちょっとなんかあの公開していただけると嬉しいなと思いますけれども、あの、まあ、そんなねあの現代アートに対する熱がこう高まって、いよいよなんかなんと会社をお辞めになられて、お二人ともご自分たちの E&K アソシエイツという会社を立ち上げたわけなんですけれども、あの実際今どういったことをやってるのかとかちょっと教えてもらってもいいですか。
はい、の私の方で中心にやってるのがですね、まあ、先ほど一番最初に言いましたけど、そのアーティストのこのユニークなものの見方とか、
うん、
あの考え方ですよね、これをビジネスの人たちも取り入れてっていうか、自分でもそういういつもとは違う見方とかものの考え方ができるようになることで、新しいイノベーションを作れるようになるんじゃないかっていうことで、それをまあ仕掛けるっていうことをやっていますと、
うん、どう仕掛けてるんでしょう
これはね、それでちょっと補足すると、さっきも言いましたように現代アートは単に美しい絵を描いてるだけじゃありませんと、
うん、
で社会事象に対して作家自身がこれはなんか面白いねっていうことに気がついて、そこを結構丹念にリサーチするんですよ。それがなぜそうなってんのかとか、歴史的にはじゃあどうなってんのかとか、まあ文学の中に出てくるとか哲学の中に出てくるとか、そういうのも全部調べて、それをやっているうちにその自分なりの新しいコンセプトがまあ出てくるんですね。そのコンセプトをまあ作品で紹介してますと、表現してますっていうことなんだけれども、この過程っていうのが実はそのビジネスの人が新しい事業を考える時の思考の過程と結構似てると思うんですよ。でビジネスでも社会課題があって、
うんうん、
それに対してじゃあその課題を解決するためにどうしたらいいかっていうのを考えて、まあ僕なんか研究所にいたんで R&D をやるわけですよね。それでまあいろいろ試してこういうふうにいくと解決できるんじゃないかっていうことで、その製品とかサービスのコンセプトを決めるわけですよね。で最終的に製品とかサービスになるんだけれども、だからその過程ですよね。その一生懸命調べて新しいコンセプトを作り出すっていうところはもう非常に共通してると思うん で違うのはですね、やっぱりそのアーティストの調査の範囲が広いわけですよ。さっきも言ったけど、歴史とか哲学とかそういうところまでいろいろ調べると、
うん、
だけどビジネスの僕なんかも研究やってると、その自分の分野のところはすごい一生懸命調べるんだけど、はい、そのちょっと違うところのことって、まあ、調べてる時間もないし、まあ、なかなかそこまでやろうっていう興味もまあなかったりするわけなんだけど、そういうところをもうちょっとこのアーティスト的に広く調べたりすることによって、まあ 今までとは違う発想が出てくるんじゃないかなと思うんですよね。それを、うんうん、まあ、ワークショップの形でビジネスパーソンもできるようにしようじゃないかっていうことと、うんうんうん、でもう一つは企業の、まあ、プロジェクトにアーティストを招き入れて、そのプロジェクト全体をの中でそういうアーティストのものの見方や思考を注入して、プロジェクト自体が今までとは違う形になるっていう、そういうことをまあやろうとしてます。
あ、なるほど。それであれですよね、今まあちょっとご紹介ちらっとしていただいたことを、まあ、実は今度ね、ご著書をなんか出されて、その中でもまとめられているっていうようなことだったんですけれども、こちらの長谷川和秀さんが、初めて出された、ご著書、イノベーション創出を実現するアート思考の技術という本なんですけどもね、はい、こちらに関してもちょっといろいろお聞きしたいなと思ってたんですけども、これを読むと今おっしゃってたそういった企業で実践された事例なんかも入ってるってことです
ね。そうですね、
はいはい、なるほど。じゃあさっきのお話ですとあれですかね、アーティストさんを呼んで、まあ、皆さんで何かリサーチをするとか、そういったイメージよろしかったですかね、やってらっしゃる内容としては。
そうですね、ワークショップについて言うと、うん、まさにその、まあ、自分でリサーチして、でもこれもこのアート思考っていうのの、まあ、定義っていうか、これが今、うん、まあ、日本の中ではあまりはっきりしてないと思うんですけども、
そうですね、
で、
う
ん、僕はこの本の中で一応定義をつけていて、その自分の興味関心を起点として、そこからまあ新しいコンセプトを考える、創出する思考法っていうふうに定義してるんですね。で、この自分の興味関心から始めるっていうところが非常に重要だと思ってます。で、これ過去のいろんなイノベーションの事例、ウォークマンとか、まあ、ちょっと古いんだけども、そういうまあ、チキンラーメン、まあ、インスタントラーメンですよね、ああいうのの事例の開発経緯を見ても、やっぱりその、うん、作った人たちのがこういうのを作りたいんだっていうふうに思ってみんなやってるわけですよ。だから自分の関心から始めるっていうのはすごいやっぱりイノベーションにとっては大事だと思っていて、で、まあ、ワークショップの場合もだから基本的には個人個人で考えてもらうんですね。グループにしちゃうと、はい、誰かの興味でやることになっちゃう、はいはい、
あ、引きずられますよね、
はいはい、うん、そうするとやっぱり自分のことが対象にならなかった場合はあんまり興味は持てなかったりしちゃうんで、やっぱり個人個人で、まあ、自分が本当に面白いと思ったことについて調べてもらって、
うん、
で今、まあ、その事象に対して一般的に言われてることとはなんか違うコンセプトを考え出そうねっていうワークショップをやってるんですね。
うんうん、あ、なるほど。どうですかその反応は皆さん。
これはね、それでもう一つ大事なのが、アーティストと同じように最初のゴールを、はい、アート作品を作るっていうことをゴールにしてるんですよ。あ、
作品作るんですか皆さんで。
そうそう、ビジネスパーソンが、はい、アート作品を作るで、これがねすごい効果があってですね、
はい、
みんなちゃんと新たなコンセプトを考えて作品を作ってくるんですよ。
へ
ー。で、これはね、でね、なぜ作品を作るかっていうと、じゃあ新しい事業を考えましょうっていうワークショップって結構いっぱいあると思うんですけども、で、最初からその事業を考えようっていうふうにやると、やっぱりこうやって実現できるかなとか、
そうですね、う
ん、これじゃあ世に出した時に売れるんだろうかみたいなことが気になっちゃうわけですよね。で、そうするとその最初に作ったなんかこう大きなコンセプトがあったとしても、そのこう事業性を気にしだすと、うん、だんだんちっちゃくなってきちゃうわけですよ。で、これをちっちゃくしたくないんで、
うんうん、
その事業性とかを考えないでいいようにアート作品を作るっていうのを最初にやるんですよ、
ね。へ、でも全然素人ですよね皆さん、
はいはい、
それは素材とかはどうするんですか。
それはもうね完全に、
はい、
その人たち自分に任されてる、
はい、あ、何に使ってもいいんですね。
何を使ってもいいんで、
縛りがない、
はい、 だからもちろんあの絵を描く人もいるし、はい、写真を撮る人もいるし、なんか彫刻みたいな、はい、まあ、立体作る人もいるし、マルセル・デュシャンみたいにレディーメイドで
そんなコンセプチュアルなすごいですね。
結構みんなコンセプチュアルです。
へー、面白い。それ最後に発表するんですか？
発表します。
いや、なんか恥ずかしいですね。ちょっと私聞くとすごい恐縮というか、なんかちょっと萎縮しちゃうな。
いや、
う
ん、でもね、みんな自分の見せたいっていう感じで やりますよ。
じゃあ結構評判いいんですね、なんか皆さん、うん、なんかそれはもうちょっと自分のアイデアに自信持つとか、そんな感じの効果あるのかしら。
そうですね、なので会社だとよくやっぱりなんか若い人がこうなんか企画書書いて提案しても、すぐいやなんかこんなのダメでしょって言われちゃうっていう、まあそういう人は多いんだけれども、もうアート作品だから何作ってもいいわけですよね。だからダメだって言われることは ないわけなんで、もう何言ってもいいしっていう場なので非常に盛り上がります。
お二人はちなみに作ったりするんですか、作品？
いや、作ないですね。
何ですか、作ったら講師自らやんないとダメないですか？
一回ね、やったことあるんです。もう一個の方の文化庁のやつの時に僕は刺繍をやったことがあって、は
い、で確かにね、として刺繍をやってました。
あれね、楽しいですよ。
そうですよね。創作のなんかプロセスって楽しいですよね。恵美子さんは疲れたりしないんですか？
私はもともと作るのが大好きなんですけれども、
あ、
まあ、コロナでもパンを作ったりとか、はい、やっぱり手を動かすと、なんか考えますよね。これはどうやったらうまくいくのかとか、でどうしてこれをやらないといけないのかとか、プロセスのこととか、やっぱりそういう体験自体が、アート思考だと思いますし、アーティストが自分で考えて手を動かしているというところだと思うので、でそういう体験が実は今のビジネスパーソンが仕事をしていく上でどんどん少なくなってきてるんじゃないかなっていうのは思います。
そうですよね、はい、なんかこの、ね、本の中でもね、企業がなんかアーティストレジデンスをやったりとか、まあ、大手のマイクロソフトとかでもそういったことやってるっていうのは私この本の中で紹介されてて初めて知ったんですけれども、そういった事業の面白さもありますし、すごくアートとそういった産業界がどんどん近づいてきているってこともこの本の中でもいろいろと事例として紹介されてあるんですけども、まあ、現代アートをねちょっと興味あるけどわからないっていう人にとっての入門書としてもとてもいいかなっていうふうに思いました。なんかこの中で紹介されてるアーティストも那波康平さんですとか、それから篠田太郎さんとか秋猪俣さんとか藤井光さんとか長谷川愛さんとか、もう本当に今まさに活躍しているさまざまな方をご紹介されているということで、どうですか、本の反応とかっていうのは。
はい、今おっしゃっていただいた通りの反応がありまして、結構ビジネスパーソンの方で読んでいただいた方からですね、まあ、やっぱり現代アートは、まあ、パッと見、まあ、よくわからないんで、その今までは、まあ、ほとんど見てこなかったと。それだけどもこの本を読んだら、まあ、非常に分かりやすく書いてあるし、その現代アートってやっぱり非常にこういろんなことが考えられてて面白いっていうことに気がついたと。なので、まあ、これからちょっと美術館に行ってみようと思うみたいなメッセージは何かからはいただいてます、
ね。ね、なんかぜひちょっとお二人でそういう美術館ツアーのなんかこう誘導とかもなんかしていただけると、ね、ワークショップとか一緒に美術館とやったりとかしたら、とてもなんかビジネスパーソンの間でもどんどんどんどん現代アートの良さっていうのが分かってもらえるような機会になるのかなっていうふうには思うんですけども、どうでしょうね、実際にそういった活動されてて今のこう手応えといいますかなんか苦労された点とか逆に喜びとなったことってあります？
苦労した点は、まあ、今苦労の最中でもあるんですけれども、まあ、やっぱり、まあ、先ほども言ったようにビジネスパーソンで現代アートに触れてる人っていうのはまだ非常に少ないと思うんですよね。だから、まあ、私がこの現代アートと産業界をつなごうっていうことでやってるんだけれども、やっぱりなかなかこう理解していただけない点は多くて、まあ、その意味もあって、まあ、本を出したんですけれども、なので、まあ、今後もですね、まあ、地道にこう理解していただくっていう場を作っていかなきゃいけないなっていうふうには思っているのと、あと、まあ、嬉しかったのは先ほどそのビジネスパーソンが現代アートの面白さに気がついたっていう話があるんですたんだけれども、逆にですね、 実はあるバレリーナさんからメッセージをいただきまして、はい、でこの方は非常にまあ国際的にも活躍してて海外のバレエ団とかでも、うん、やられてるんですけれども、まあ、長年バレエをやってきたんだけど起業したいと思ってると。
へ
ー。で MBA に行くことにしたんだけれど、そのバレエばっかりやってきたから MBA でちゃんとついていけるかどうか心配でしたということなんだけども、うんうん、この本を読んでですね、まあ、自分にもできることはいっぱいあるなっていうことに気がついて、うんうんうん、まあ、勇気をもらいましたみたいな。
ああ、それはすごい。
非常に嬉しかった、
うん。嬉しいですよね、はい。そんなふうに勇気を何個もらったって言われると。なんかね、今後のね、なんかお二人の活用のことなんかも、ちょっといろいろお聞きしたいなっていうふうに思うんですけれども、なんかね、恵美子さんはね、実際に自分でもなんかいろいろアートフェアのなんか授業にも関わられて、なんかこう、今ちょっと現代アート界の中でちょっとこういったところを変えていければとか、まあ、今後のやりたいことなんかもつなげて、なんかちょっとお話とか意見とかあったらぜひ聞かせていただければと思います。
そうですね、まあ、コロナの期間中に現代アートのマーケットがもう本当にこう活況しているというふうに聞いてまして、うん、でギャラリーさんとかに伺っても本当に今現代アートが売れているっていうふうに言われてるんですけれども、もちろんその、資産としての現代アートがどんどんこう広がっていくのはとてもいいことだと思うんですけれども、一方でやっぱり地道な活動をしているアーティストさんの声とかをきちんと考えとかそういうものを伝えていけるようなそういう活動につながっていけばいいなというふうには思っています。
うん、なんか今後お二人がなんか、まあ、生きてるうちにって言ったら変ですけどもなんか実現したいこととか今後予定されていることがあったらぜひお聞かせいただけますか。
はい、まあ、先ほどもちょっと言いましたけども、その、まあ、本を読んでいただいてビジネスパーソンの中でも現代アートの面白さとかに気がついていただいた方がまあ、徐々に増えてきてるっていうことがあります。それで、うん、まあ、あと、まあ、僕のワークショップを受けていただいた方も、まあ、徐々に増えてきてますけども、それでこう僕の考えてるアートと産業界をつないでイノベーションを起こそうっていうことに賛同していただける方が、まあ、徐々に増えてきてるなという感じはしているので、
うん、
この、まあ、皆さんの力を結集することでですね、
うん、
これもう加速していきたいと思っているので、
うんうんうん、
まあ、このそういう賛同してくれる皆さんが集まれるコミュニティっていうかな、うん、それを、まあ、今後ね作っていって、まあ、社会がどんどん良くなるようにしていきたいなっていうのが、まあ、私の夢です。
あ、いいですね。やってこコミュニティ入りたいです
ぜひぜひお願いします。
はい、恵美子さんは何か。
そうですね、やっぱりアーティストとして生きていくって、うん、本当に覚悟のいることだと思うんですよね。やっぱり人生をかけて自分の作品をこの世に残したいという気概を持って取り組んでいる人たちですので、やっぱり私たちとても刺激を受けますし、今アートがこうやって皆さんに注目されているっていうのはやっぱりそういうアーティストの活動自体が世の中に必要とされている時代が来たんだなっていうふうに思っています。そうですね。うん、なのでもっと皆さんアートを見に行きましょうそしてアーティストとお友達になりましょうというなんかそういうつなげられるお仕事ができたらいいなというふうに思っています。
いや、なんかすごい楽しみにしてます。じゃあこれからも E&K アソシエイツの活動に注目していきますので、はい、
ありがとうございます。
最近おすすめの展覧会とか作品って何かございますか。
六本木の森美術館でやってます展覧会があるんですけど、その関連でですね、六本木ヒルズのマクドナルドで高山明さんのマクドナルドラジオ大学っていうプロジェクトが行われてます。でこれが非常に面白いプロジェクトなので、難民の人が話しているのが聞けますので、それぜひ行ってみていただきたいと思います。
はい、本の中でもねご紹介されているプロジェクトですね。こちらの展覧会ワールドクラスルーム現代アートの国語算数理科社会っていうのが9月の24日まで開催されてますので、ぜひリスナーの方も行っていただければと思います。今日はありがとうございました。
ありがとうございました。